皆さんこんにちは。
こんにちは。
聖書の中にエゼキエル書というところの中に悔い改めて生きようという言葉が記されておりまして、今日はその聖書の御言葉をタイトルとしてメッセージをさせていただきたいと思っております。1ヶ月くらい前のことなんですけれども、私の会社の敷地内である可愛い動物が生まれました。生まれたのはカルガモであります。会社の敷地の隣にちっちゃな湖があるのですけれども、その湖にはいろんな動物が、動植物がいます。その中にカルガモも泳いだりするので、おそらくその隣の敷地にいるカルガモが飛んできて産んだんだろうというふうに思っています。で、湖の周りには水草や木などがこうたくさんありまして、卵を産むのにも良い場所がたくさんあるとは思うんですけども、どうして会社の敷地内に来て卵を産んだのかなというふうに考えておりました。で、私自身はカルガモが空飛んでるところって見たことないんですけども、カルガモも飛ぶことができる鳥だそうです。そしておそらく、ある時こう上空をこう飛んでいる時に、この建物の上あたり見てですね、なんかこう緑のところがあるなというのを見つけたのかなと。そしてこの中庭を見つけて、ここならその外敵の危険が少ないのかなって思ったのかなというふうに思います。それで、せっかくなのでと思ってカルガモについて少し、インターネットで調べたんですけども、カルガモは日本で生息するカモの中では、珍しく渡り鳥ではなくて、どの季節にも見ることができる、およそ大体同じようなところに住んで一年中住んでいるという、そういう、鳥だそうです。そしてカルガモっていうのは漢字で書きますと軽い、重い軽いの軽いですね、軽いカモというふうに書くんですけども、これがですね、万葉集の中に軽の池、軽いっていう字ですね、軽の池っていう池が出てくるようなんですけども、その軽の池にカモがいたようでありまして、そこからカルガモと呼ばれるようになった可能性が高いというふうに書かれていました。もしくはカモの中では比較的小さいので軽いので、軽いという意味でカルガモと言われているのかもしれないというふうに書いて、ありました。で、カルガモって言いますと映像としてはカルガモのお引っ越しというようにその引っ越しの場面を思い浮かべる方もおられるんじゃないかなと思います。ちょっと写真印刷したんですけど、これが引っ越しをしているのかお散歩をしているのか、何をしているところかわからないんですけども、お母さんカルガモの後に赤ちゃんのカルガモが歩いて整列して歩いている場面であります。で、カルガモは一度に10個から12個くらいの卵を産むようであります。そしてメスのカルガモが抱卵する、卵をこう抱いてですね、温めるということで、26日から28日というので約1ヶ月弱くらい抱卵期間を経てカルガモは生まれるんだそうです。そして、カルガモはメスのみが子育てを行うということなので、このお引っ越しの時に先手を歩いている誘導しているのはお母さんカルガモということになります。そしてどうしてそのカルガモが引っ越しをするかというと、餌の確保をするためだというふうに言われております。一箇所で長くいますとだんだんと食べ物が 減ってきてしまうものですから、食べ物を探して、お引越しをするんだというふうに言われています。カルガモは水生の昆虫とか水草とか水辺の草の実などを、まあ、食べるようなんですけども、まあ、それらを求めてこう移動していくこともあるというふうに言われております。そして、カルガモは成長が早くて生まれてすぐ歩けるようになるんだそうです。そしてもう2ヶ月もすると飛べるようになって、1年経たないうちにもう立派な成長、もう大人っていうことでしょうかになって、もう羽ばたいていくということのようです。そしてカルガモのような野鳥はヒナの頃が一番外的に狙われます。猫とか犬とかヘビ、カラス、ハヤブサ、また淡水に生息しているライギョなどもカルガモのヒナを狙っているということであります。そしてカルガモはヒナが外敵に襲われたり、あるいは襲われそうになった時には偽装ということをすることがあるんです。偽装、傷を負って飛べないこう振りをしてですね、外敵の注意をこう自分に向けて守ろうとするだそうです。そのこんなちっちゃなヒナよりも大きい自分の方が取った時にですね、食べ物として、良いのではないかというふうにこう思わせてですね、もうあたかも、もう足骨折しているかのような、そんなようなこう仕草をですね、することがあるんだそうです。これを偽装というふうに言うそうなんですけども、まあ、そんなようなことまでして、自分のこう身を挺してですね、子供を守ろうとするようなこともあるようであります。でこれは、カルガモを作られた神様がその鳥に与えられた、まあ、本能ではないかというふうに思います。この偽証をするのはカルガモだけではないと、思います。他の鳥でもこういうことを、するということを本で読んだことが、あります。そして、この会社の中の中庭で生まれたカルガモなんですけども、とても人気者に、なりました。2階のこれ建物2階建てなんですけども、1つの階が少し高いので、普通の家庭ですと3階建て分くらいの高さがあるんですけども、その2階の、廊下から中庭がよく見えるもんですから、こうよちよち歩きをしているヒナを見てですね、癒されている人も多かったのかなと思います。で私もですね、1時間おきぐらいにそのヒナをこう見てですね、癒される思いをして、こう少し 5分くらいこう見てはまた戻ったりして、おりました。でカルガモの引っ越しとか、またこの偽証をして子供を守るとか、まあ、そういうことを聞きますと、母親のカルガモは常にこうヒナと一緒にいて、ヒナを守っている、そんなこうイメージを持つんですけども、この中庭で産んだカルガモはあまりヒナのそばに いませんでした。私、まあ、そんな四六時中見てたわけではないんですけども、まあ、朝から夕方ぐらいまで1時間おきぐらいにこう眺めている中では、一日の中で見れるのってわずか一回あるかないかぐらいで、ほとんどヒナと共に、そのお母さんカルガモはいませんでした。そしておそらく10匹くらい生まれたんですけども、5日くらいするともう2匹くらいになってました。おそらく死んでしまったのかなというふうに思います。そしてある日の夕方頃ですね、その中庭を見たところ、母親のカルガモが来てました。あ、珍しく来てるなと思って少し眺めておりましたら、そのお母さんカルガモがこうヒナに近づいていったんですね。そうすると1匹のヒナは慌てたようにバタバタしながら逃げていきました。そして、少し追いかけていったんですけども、今度またもう1匹のところにお母さんカルガモがこう少しゆっくり近づいていったんですけども、その時もまた別のヒナも慌てて逃げていきました。で、おそらくそのヒナはお母さんカルガモを親と認識できていないのではないかなと思います。 大きな敵が来てですね、狙われているかのように、慌ててですね、よちよち歩きで必死に逃げている感じでありました。そして、その後2日ぐらいして、その避難も見えなくなってしまったので、おそらく死んでしまったのかなというふうに思います。そして、子供の姿が見えなくなった後、もうお母さん、カルガモも来ることは、なくなりましたので、その子供が、逃げていった、その時に見たのが最後でした。で、最初のうちは、ヒナの愛嬌のある動きを見ていて、こう癒される思いをしていたんですけども、最後はですね、なんか悲しい気持ちになったのを覚えております。で、親を親と認識できずにこう逃げ回っている姿っていうのは不幸だなというふうに思いました。で、鳥は生まれた後に最初にこう動くものを見ると、それを親と認識してついていく習性があるっていうのを聞いたことがあります。で、おそらくカルガモもそういう習性があるんだと思います。生まれた後に、動くもの、お母さんがいるわけですから、お母さん見て、そのお母さんと認識していくんだと思うんですけども、ヒナと一緒にいればヒナはお母さんを認識できたと思うんですけども、一緒にいられない何らかの事情があって、結果としてはヒナは親と分からずに逃げ惑って、そして食べ物も不足して、命を失ってしまったのかなというふうに、思いました。で、今回この会社の中でカルガモが生まれたことを通してですね、子供が親を親と認識することがどれほど大切かなということを改めて思いました。そして私たち人間とまた神様の関係についてこう少し考えるひとときにもなりました。で、何年か前なんですけども、あるテレビ番組をの中で、体長が10センチくらいっていう小さな袋、10センチですか、本当ちっちゃな、袋、そんな袋が、いるんだなというふうに思ったんですけども、その袋について紹介が、されておりました。で、この袋にはある特徴があって、それは、後頭部ですから、顔、後ろですね、後頭部にも顔があるように見える模様があるっていうふうに、いうことでした。で、ちょうど後頭部のあたりにこうハの字のような、黒い模様が、あるということで、字が下手で申し訳ないですけど、黒いですね、ハの字のような黒い模様があって、その部分がですね、こう目のように見えます。そして、この袋は非常に小さくて敵から狙われやすいために、こう後ろからも顔があるように見えることによって身を守っているのではないかというふうに解説されていました。そしてそのテレビ番組の中で後ろから見た映像が映されたんですけども、本当にこう顔のように、見えたため、すごいなというふうに思ったんですけども、皆さん、この袋が賢くてこのような模様を持っていると思われますでしょうか。で、袋は、自分でその後頭部に目の形のように黒く塗っているわけでもありませんし、仲間に塗ってもらったわけでもありません。生まれた時からそのようなこう模様があるのか、説明がなかったんですけども、フクロウはこう、自分の努力によってそのような、模様を得たのでは、ありません。生まれつきそのようになる、遺伝子が組み込まれていて、そして、そのように見えるということであるというふうに思います。後ろにも目があるように見える模様をデザインしてくださった方がおられるなと考えるならば、そのことは納得しやすいように思います。聖書では、宇宙を作られ、その中に地球を作られ、また太陽や月や星々を作られて、そしてその地球というところには、命を育むことのできる その環境を整えられ、そして植物や動物、また人をもお作りになった方がおられると書かれています。聖書には書かれています。そしてそのことを、その方のことを聖書では神というふうに呼んでおります。ここで、最初に少し申し上げましたエゼキエル書を開いていきたいというふうに思っております。エゼキエル書の18章、第3版ですと1385ページ、17年版ですと1442ページになります。今日は第3版の聖書でお読みさせていただきたいと思っております。18章の一節ですけれども、次のような言葉、次のような主の言葉が私にあったとあります。で、ここで書かれている私というのは、このエゼキエル書の著者であります、エゼキエルであります。南王国のユダという国ですけども、世界史でも出てまいりますけども、紀元前600年頃と言いますので、今から2600年ほど前という、かなり前の話ですけども、バビロンによって捕囚されております。そして、異国の地バビロンというところにおいて、捕囚の民として、連れて行かれたんですけども、その中に祭司であるエゼキエルも含まれて、おりました。で、祭司というのは、神様と人との間の仲介者、中保者でありまして、幕屋や神殿のでの聖所で奉仕をしたり、また神の律法を民に教える、そのような働きをしていた人でありますけども、このエゼキエル書は、その祭司エゼキエルによって、その捕囚の地において書かれたと考えられております。そして次のような言葉があったというふうに2節以降に神様の言葉を記しておりますけれども、18章の4節を見てみたいというふうに思います。4節を読みします。見よ、すべての命は私のもの、父の命も子の命も私のもの、罪を犯した者はそのものが死ぬ。ここにすべての命は私のものというふうにあります。17年版の聖書ですと、すべての魂は私のものというふうに書かれております。旧約聖書の中の最初の書は創世記でありますけども、創世記の一章には神様の創造の御業が記されております。神様は何もないところから光を作られ、そして太陽、月、星、また魚や動物、そして最後にご自身の形に似せて人をお作りになられたというふうに記されております。神様は土で人の形を作って、その鼻に命の息を吹き込まれた。その時人は生き物となったと聖書に書かれております。神様が作られた動物の種類はたくさんありますけども、その中で唯一人だけが神様によって命の息を吹き込まれております。ですので、このことを通しても、人だけがですね、神様を神様と認識できて、そして神様と、霊的な交わりができるのではないかというふうに思います。世の中にはその自分の命というものは自分のものなので、どう生きようと自分勝手で良いのではないかと考えておられる方もおられるかもしれませんけれども、人の命というものはその命をお作りになられた神様のものであります。そして18章の4節の2行目には、罪を犯した者はそのものが死ぬ と書かれております。17年版ですと、罪を犯した魂が死ぬとありますように、神様に対して罪を犯した人はそのものが死ななければならないと神様は語っておられます。後でまたこのエゼキエル書に戻ってきたいと思うので、何かちょっと挟んでおいていただけると良いと思うんですけども、イザヤ書を開いてみたいと思います。イザヤ書の43章の7節ですけども、第3版1194ページ17年版ですと1238ページ、よく開かれる箇所だと思います。お読みします。私の名で呼ばれるすべてのものは、私の栄光のために私がこれを創造し、これを形作り、これを作った。神様は人と交わりを持ち、そして神ご自身がご栄光を受ける、神様が褒めたたえられるために人をお作りになられました。しかし最初の人であるアダムとエバは、蛇に扮した悪魔にそそのかされて、神様が取って食べてはならないとお命じになられた木の実を食べ、罪あるものとなってしまいました。この出来事は創世記の3章に記されております。そして聖書の中には罪という言葉がたくさん出てきますけれども、この世の中で言われている罪とは異なる部分があります。世の中では、立法とか、決まりですね、ルールに反することを罪と考えることが多いと思いますけれども、聖書でいう罪というのは的外れという意味があると言われております。人が人生の的、人生の中心として歩むべき神様を的とせずに、自分中心に歩んでいることを聖書は罪と語っております。神様は正しい清いお方でありますので、罪を過不足なく正しく裁かれるお方であります。人は誰もが地上での命を終える時が必ずやってきます。長生きをされる方は100歳以上生きられる方もおられますけれども、それでも必ず命を終える時がやってくるわけであります。そして罪を持ったままこの世の生涯を閉じたならば、死後永遠の滅びが待っていると神様は聖書を通して語っておられます。先ほど見ましたエゼキエル書に戻ってみたいと思います。エゼキエル書の18章の4節ですけれども、第3版1386ページにあります。罪を犯した者がはその者が死ぬというふうに、ございます。でこの、死ぬというのは肉体の、死後、神様から裁きを受けることを示しております。新約聖書の中では第二の死というふうにも記されております。ここで同じエゼキエル書の18章の31節と32節を見てみたいと思います。18章の31節から、あなた方の犯したすべての背きの罪をあなた方の中から放り出せ、こうして新しい心と新しい霊を得よ。イスラエルの家をなぜあなた方は死のうとするのか。私は誰が死ぬのも喜ばないからだ。神である主の見つめだから、悔い改めて生きよう。この言葉は直接的には神様 に背いた結果、捕囚となっているイスラエルの民に対して語られている言葉でありますけれども、すべての人に対して語られている神様の御思いであるというふうに思います。私はこの箇所を見るたびに神様のその熱い思いを感じるのですが、32節にありますように、誰が死ぬのも喜ばないお方であります。すべての人は必ず地上での生涯を終えます。そして神様が語られているその死というのは、永遠に滅びること、永遠に神様から分離されることを意味しております。しかし神様は私たち一人一人を愛しておられる方でありまして、愛する者が滅びることを望まれません、喜ばれません。望まれないばかりか、一人の人が滅びることをも悲しまれる方であります。この神様が人に対して求めておられること、それは悔い改めて生きよという言葉でことであります。神様はすべての人が作り主である神様に対して持っている罪を悔い改めて、罪を許され、新しい命を得て神様と共に永遠に生きるものとなることを望んでおられます。ある信仰書の中に、悔い改めとは神様に対する罪を認めて告白し、心を方向転換させて神様のもとに立ち返り、神様に喜ばれる生活をするように態度を変えることと記されておりました。そしてこの悔い改めにおいて最も大事なことは、向きを変えるということではないかと思います。この世の方に向いている向きから、自分の意思によって神様の側に向きを変えることがとても大切であるというふうに思います。ここでヨハネの手紙の第一というところを開いてみたいと思います。新約聖書第3版465ページ、17年版ですと478ページ、ヨハネの手紙第一の1章の9節をお読みいたします。もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいます。神様に対して犯してきた罪があることを認め、神様に自分の罪を言い表すなら、神様は真実で正しいお方でありますので、その罪を許してくださる、そしてすべての悪や不義から清めてくださると約束してくださっております。ヨハネの福音書の方も見てみたいと思います。ヨハネの福音書の3章16節第3番177ページ、17年版ですと180ページになります。神は実にその一人子をお与えになったほどに世を愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。神様は愛する一人子であるイエス様をこの世にお遣わしくださり、十字架にかかられたイエス様にすべての人の罪を乗せ裁いてくださいました。イエス様が自分自身の罪の身代わりとなって死んでくださり、また蘇って生きておられる救い主であるということを信じるならば、永遠の滅びに遭うことはなく、 永遠の命をいただくことができると約束されております。最後に申命記の30章というところを開きたいと思います。第3版358ページ、17年版ですと370ページになります。申命記30章の19節をお読みします。私は今日あなた方に対して天と地を証人に立てる。私は命と死、祝福と呪いをあなたの前に置く。あなたは命を選びなさい。すべての人に対して神様は呪いや滅びではなくて命を選んでほしいと願っておられます。20節の2行目には、確かに死はあなたの命であると書かれて、あります。神様はすべての命あるものを作られたお方であられ、その命を保っておられるお方であります。そして命そのものであるお方であります。あなたは命を選びなさいとは、命である神ご自身を人生の主とすることであると思います。神様は私たちの命の作り主であり、私たちの霊的な親であられる方であります。子供が親に対して、私はあなたを親と思わないと言ったら、親はどれほど悲しいでしょうか。会社の敷地の中で生まれたカルガモのヒナは、親カルガモを親と分からずに逃げ回っていたところ、やがて命を失ってしまいました。私たち人が魂の親に背を向けて歩むならば、霊の親である神様が悲しまれるばかりではなく、人生を閉じた後に永遠の滅びを受けなければなりません。神様は私たち一人一人に対して、あなたは悔い改めて生きなさい、あなたは命を選びなさいと語りかけてくださっております。この神様の御言葉がお一人お一人の心に届きますように、そしてイエス・キリストを救い主として信じ、イエス・キリストにあって生きるものとされることをお勧めして、メッセージを終わりとさせていただきます。